新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は4月の7日水曜日です。今日のニュースいきましょう。フィデリティ、コインベース、スクエア、政策立案者向けに評議会設立。クレカ決済予診確認をブロックチェーンで、 MUFG と赤米のゴーネット正式稼働。上場を控えたコインベースの四半期総収益が約1970億円。2021年ワンクォーター決算資料公開。野村傘下インスティネットとクレディスイスがアメリカ株式取引の同日決済に成功。パクソスのブロックチェーンサービス利用。ポルカドットおよび草間上でステーブルコイン USDT 発行へ。グレースケールがファンドのポートフォリオにチェインリンクを追加。コインシェアーズ、ライトコインの ETP 販売開始。オークションハウス大手のサザビーズ、デジタルアーティストパクと共同で NFT アート販売。 DeFi プロトコルのリクイティ、イーサリアムメインネットローンチ。ゴールドマンサックス CEO、 アメリカのデジタル通貨規制は大きな進展を経験するだろう。 LINE ブロックチェーンのビジネス構築支援プログラムを開始。 LINE とクリプトラボ。コインチェックが暗号資産 OMG を取り扱い開始。 JVCEA 会長にコインチェック代表取締役の蓮尾聡氏が就任。一つ目のニュースは、フィデリティ、コインベース、スクエア、政策立案者向けに評議会設立というニュースです。フィデリティ、コインベース、スクエア、パラダイムが政策立案者に働きかけるための評議会、クリプトカウンシルフォーイノベーション CCI を設立しました。この CCI は暗号資産の変革の可能性を示し、その利点を政策立案者、規制当局及び世界中の人々に伝えるという使命を掲げています。 CCI の目的は次のように説明がされています。世界中の人々、機関、国家が価値の保存、高速かつ低コストでの取引、企業や金融機関のような中央集権的な機関への信頼を必要としないオープンなアプリケーションの作成、自分のオンライン上の運命をコントロールすることなど、暗号資産のメリットを実感しています。優れた政策を実現するには、規制当局と産業界が協力して解決策を見出すことが必要だというのが私たちの考えです。しかし多くの誤った印象があり、暗号資産の利点についての認識はまだ始まったばかりです。 CCI は政策立案者や規制当局に対して、この革新的な技術の将来性を国際的に示し、世界中の人々にその恩恵を伝えるために存在しています。そのために政府との関係構築、幅広い教育、重要な問題に関する研究の発表などを通して、暗号資産業界における事実と認識を区別することに注力していますと説明されています。
続いてのニュースいきます。独自ブロックチェーンでペイメントネットワークを提供するグローバルオープンネットワークジャパン株式会社 GoNet Japan がブロックチェーンプラットフォームゴーネットの最初のサービスとして、ゴーネット FM センター接続サービスの提供を2021年4月5日より開始したことを発表したというニュースです。グローバルオープンネットワークは株式会社三菱 UFJ フィナンシャルグループと赤米テクノロジーズが共同出資で設立したホールディングスカンパニーです。国内決済ネットワークサービスの提供、運営、管理、システム開発、保守、運用、管理をします。ゴーネットはブロックチェーンの強みと赤米プラットフォームの強みが組み合わせられているとのことです。具体的にブロックチェーンの強みとして、改ざんへの交代性、分散台帳による高可用性、債権管理機能と説明されていて、赤米プラットフォームの強みは世界130カ国以上に約32万台のサーバーを保有、サーバーを最適なルートでつなぎ高速インターネット通信を実現、24時間365日のセキュリティ監視体制と説明されております。また今回提供された GoNet FM センター接続サービスは、クレジットカード利用時の販売承認、大ソリにおける加盟店、決済センターとクレジットカード会社のデータ中継を担うサービスです。そして GoNet FM センター接続サービスは、データ中継時に決済データ、ファイナンシャルメッセージを改ざん不可能な形でブロックチェーンに記録するとともに、クレジットカード会社が負担するネットワークコストの大幅な削減を可能にするとのことです。GoNet FM センター接続サービスの特徴としては、既存の国内ペイメントネットワークに比べ大幅に安価なサービス提供価格を実現、 改ざん体制、障害体制などブロックチェーン本来のセキュリティ、可用性を保持、秒間10万件の処理能力とエンドツーエンドでおおむね2秒以内のレスポンス、決済業界のグローバルセキュリティ基準 PCI DSS 認定を取得、赤米の世界各地のサーバー網と経路最適化技術により高速な決済通信を実現、赤米プラットフォームが有する各種セキュリティ機能がサイバー攻撃などのリスクを大幅に低減、三菱 UFJ フィナンシャルグループの厳格なクラウドセキュリティ基準もクリアし、決済インフラに求められる信頼性を確保などが挙げられております。グローバルセキュリティ基準 PCI DSS 認定とは、加盟店やサービスプロバイダーにおいてクレジットカード会員データを安全に取り扱うことを目的として策定されたクレジットカード業界のセキュリティ基準です。国際カードブランド5社、アメリカンエクスプレス、ディスカバー、JCB、マスターカード、ビザが共同で設立した PCISSC、ペイメントカードインダストリーセキュリティスタンダーズカウンセルによって、グローバルセキュリティ基準 PCI DSS は運用管理されております。また、GoNet FM センター接続サービスで実装するファイナンシャルメッセージ送信機能には、金融取引伝文フォーマットの国際基準規格として採用が進んでいる ISO8583 が選ばれております。ISO8583 は JSON や XML などの通信プロトコルにとって変わりつつあるプロトコルです。そして GoNet は2020年12月にセイコーソリューションズ株式会社のクレピコ決済情報処理センターと接続し、クレジットカード会社の三菱 UFJ ニコス株式会社をローンチカストマーとして試験運用が開始されていました。続いてのニュースいきます。コインベースが2021年第1四半期の決算資料を公開したというニュースです。第1四半期は2021年1月1日から3月31日までです。それによると、同社の2021年第1四半期の総収益は推定1970億円。支払い利息、税金、減価償却費を控除後の利益は推定1200億円。当期純利益は推定801億円となっております。ちなみに2020年総収益合計が約1210億円であったので、すでに2021年第1四半期で2020年全体総収益の約 61% に達しております。また、推定の検証済み登録ユーザー数は5600万人、平均月間ユーザー数は610万人、そして取引量は推定37兆円となっております。また、コインベースは資料で4つの主要なビジネス指標を説明しました。その4つとは、プラットフォーム上の資産、アセッツオンプラットフォーム、月間トランザクティングユーザー数 MTUS、 取引量トレーディングボリューム、検証済みユーザー数 Verified Users です。プラットフォーム上の資産とは、コインベースのカストディサービスを含むプラットフォーム上のデジタルウォレットで保有または管理されている法定通貨及び暗号資産のアメリカドル換算額の合計と定義し、測定日の市場価格に基づいて算出される指標です。月間トランザクティングユーザー数とは、決算のための測定期間中28日間のうちに、コインベースのプラットフォーム上で1つ以上の商品について能動的または受動的な取引を少なくとも1回行った個人投資家の数です。取引量とは、決算のための測定期間中にコインベースのプラットフォームを通じて買い手と売り手の間で取引されたマッチした取引のアメリカドル換算額の合計と定義されていて、取引高は取引された資産の量と取引が成立した時点での取引価格の積で表されます。認証されたユーザーもしくは検証済みユーザーとは、決算のための測定期間中にコインベースのプラットフォームにアカウントを登録し、メールアドレスまたは電話番号のいずれかを確認、またはコインベースのノンカストディアルウォレットアプリケーションにユーザー名でアカウントを開設したすべてのリテールユーザー、機関投資家、エコシステムパートナーを表しております。そしてコインベースは暗号資産の価格サイクルについて、暗号資産市場では2010年以降、通常2年から4年の期間で4つの主要な価格サイクルが観測されています。これらの価格サイクルでは平均して暗号資産市場全体の資本金が前回のサイクルよりも大幅に増加し、暗号資産経済に新しいユーザーを引きつけてきました。このような価格サイクルは非常に変動しやすいため、当社では四半期ごとの業績ではなく、価格サイクルで業績を測定しています。当社はこうした価格サイクルを通じて長期的な価値を創造できると考えていますと説明しております。そしてコインベースは今後の諸費用に関して、2021年第2四半期には当社の直接上場に関連する一時的な費用として約37億円を見込んでいます。2021年通年では事業規模を拡大し、製品イノベーションを継続的に推進するために株式ベースの報酬を除く技術開発費及び一般管理費を約1500億円から約1800億円と見込んでいますと説明しております。
続いてのニュースいきます。 ブロックチェーン企業であり金融インフラプロバイダーでもあるアメリカパクソストラストカンパニーがブロックチェーンを利用した同社の決済サービスであるパクソスセトルメントサービスを利用してアメリカ株式取引の同日決済 T プラス0に成功したことを4月6日に発表しました。現在アメリカの株式取引では取引の約定日から起算して3営業日目に決済が行われる T プラス2の決済時間が設定されています。そのため同日決済は従来の決済システムと比較して大幅な時間短縮となります。今回この同日決済を行ったのはチューリッヒを拠点とする金融コングロマリットのクレディスイスと野村ホールディングス傘下の金融機関であるインスティネットです。東部標準時間の3月4日午前11時と午後3時に取引が行われ、同日の午後4時半に決済が行われたということです。今回使用されたパクソスセトルメントサービスはプライベートブロックチェーンをベースとしており、取引を行う当事者を仲介なしに直接接続できるということです。このサービスは従来の決済システムと相互運用が可能であり、 T プラス0から T プラス2の間の任意の決済時間で決済を行えるということです。パクソスの CEO であるチャールズ・カスカリラ氏はプレスリリースにて、アメリカの株式の決済は不透明で不必要な遅延、資本コスト、経費がかかっています。決済システムが改善されれば、イノベーションを促進する、より安全で、より公平で、より開かれた資本市場を作ることができます、と述べています。アメリカ証券取引委員会 SEC は2019年10月にパクソスに対してブロックチェーン上の証券決済に関するノーアクションリリーフを発行しています。これによりパクソスは規制の範囲内で証券決済サービスの運営が可能となっています。パクソスは正式な清算機関としての認可を得るために今年中に SEC に対して申請を行う予定ということです。続いてのニュースいきます。米ドルペックのステーブルコイン USDT を発行する企業テザーがポルカドットとポルカドットの実験用ネットワークである草間上にてUSDT をローンチすることを4月6日ブロックチェーンメディアザ・ブロックが報じました。この報道によるとポルカドットエコシステムで稼働する個々のブロックチェーンであるポルカドットのパラチェーンの形成が保留されているためポルカドット上での USDT の発行時期は未定ということです。 USDT は現在イーサリアム、ソラナ、アルゴランド、イオス、リキッドネットワーク、オムニ、トロン、ビットコインキャッシュの8種類のネットワークで発行がされています。ポルカドットと草間上での USDT の立ち上げにより10種類のネットワークで今後利用可能となる予定ということです。続いてのニュースいきます。大手暗号資産運用会社グレースケールインベストメンツが同社提供のデジタルラージキャップファンド DLC ファンドのポートフォリオにチェーンリンクを追加したことを4月6日に発表しました。この DLC ファンドは主要暗号資産によって構成されるファンドであり、その資産の時価総額に応じた加重比率で資産の投資額が決まります。4月2日時点でのポートフォリオの内訳はビットコイン 79.8%、 イーサリアム 17.5%、 ビットコインキャッシュ 0.8%、ライトコイン 1%、 チェーンリンク 0.9% となっています。以前 DLC ファンドのポートフォリオにはリップルも含まれていましたが、リップルの訴訟問題を受けグレースケールは今年1月にファンドからリップルを削除しています。またグレースケールは今年3月にチェーンリンク単体を投資対象とする投資信託であるグレースケールチェーンリンクトラストの立ち上げも発表しています。続いてのニュースいきます。イギリス大手デジタル資産投資会社のコインシェアーズが暗号資産ライトコインの ETP 上場投資商品販売開始を4月6日に発表しました。コインシェアーズではすでにビットコインとイーサリアムの ETP を提供しており、今回提供開始するコインシェアーズフィジカルライトコイン LITE は3番目の暗号資産 ETP となります。なおリリースによるとコインシェアーズのプラットフォームでは現在40億ドル以上の資産を運用しており、そのうち約3分の2がビットコインのエクスポージャーであるということです。LITE は1ユニットが 0.2 LTC に裏付けされており、投資家はライトコインと連動したパッシブエクスポージャーを得られるということです。なお取引はスイスの証券取引所 SIX で行われるということです。補足をします。パッシブ運用とは運用目標とされる平均株価やトピックスなどの指標に連動する運用成果を目指す運用手法のことです。一方、ベンチマークを上回る運用成果を目指す運用手法のことをアクティブ運用とも言います。また ETF はアメリカ証券取引委員会 SEC や集団投資スキーム法 CISA の規制対象となっていますが、今回コインシェアーズが扱っている ETP は現状 SEC の規制には該当しておらず、 ETF より取扱いのハードルが低い金融商品となっています。 SIX ではポルカドット、リップル、テゾスに関する ETP の取引も行われています。
続いてのニュースいきます。オークションハウスのサザビーズがデジタルアーティストパックと NFT パートナーシップを結び、 The Fungible というコレクションを4月12日から14日にわたり発表することを明らかにしたというニュースです。サザビーズ、NFT マーケットプレイス、ニフティゲートウェイ、パックの共同で NFT を販売します。なおパックは2020年12月に約1億900万円で NFT アートを販売した実績を持っています。 このダッファンジブルは複数の異なるパーツで構成された作品です。そして販売の第一弾として4月12日火曜日に午後1時アメリカ東部時間から購入可能となるファンジブルオープンエディションズを発表されました。パックは販売までの数日間でダッファンジブルを構成する NFT アートを含む他の6作品を公開する予定です。パック氏は今回のコレクションは世界的なオークションハウスを通じて伝統的なアートの世界に提示された初めてのデジタルネイティブな作品群だと思います。これだけの規模になるとメディアの定義や価値の創造という点でデジタルの世界から伝統的な世界への物語を語る上で文化的に大きな役割を果たすことになると期待しています。人々は右クリックで JPEG として保存することはできるかもしれませんが、デジタルパフォーマンスはどのように保存するのでしょうかとコメントしています。ニューヨークのサザビーズコンテンポラリーアートデイセールスの共同責任者であるマックス・ムーア氏は、NFT アーティストとの最初のコラボレーションはこの新しいアートフォームに創意工夫と技術的な洗練をもたらすことで知られているデジタルおよびクリプトネイティブなクリエイターであることが重要でした。パック氏は熱狂的なファンを持ち、芸術に対する一般的な考え方に挑戦し、痛烈な社会批判を行う NFT を制作してきた実績があります。ミニマリストやコンセプチュアルアーティストの KF に連なる The Fungible Collection はデジタルアートとその所有権について私たちに再考を促すものです。私たちの生活の多くがデジタル化されているため、純粋にデジタルな体験をすることに大きな安心感を覚えるようになってきています。物理的な所有権からデジタル的な所有権への重要なシフトがアートの世界に無限の可能性を開くことになるので、従来のアートコレクターだけでなく、デジタルアートや暗号資産のコミュニティをこの特別なコラボレーションに迎えられることを嬉しく思いますとコメントしています。ニフティゲートウェイのシニアプロデューサーアシュリー・ラモス氏は、サザビーズは275年以上にわたってアートコミュニティを形成してきましたが、今回の NFT とのコラボレーションでも革新を続けています。ニフティゲートウェイの目標はデジタルアートの世界を全ての人に開放し、全てのコレクターがこの業界を代表する瞬間に参加できるようにすることです。今回サザビーズと協力してパックの The Fungible Collection を当社のプラットフォームで開催できることを光栄に思います。ニフティゲートウェイとサザビーズの提携は間違いなく芸術と NFT の未来に革命をもたらすでしょうとコメントしております。続いてのニュースいきます。分散型レンディングプロトコルのリクイティが4月5日にイーサリアムのメインネットにローンチしたというニュースです。リクイティは暗号資産担保型ステーブルコイン LUSD を発行しており、担保資産の資本効率を高めること、支払い利息を減らすことに注視しているプロトコルです。代はイーサなどを担保に借り入れを行いますが、スタビリティフィーと呼ばれる支払い利息を払い続ける必要があります。一方でリクイティはユーザーが LUSD を借りるとき、償還するときのみに手数料が発生する仕組みになっております。なお3月30日にはパンテラキャピタルが率いるシリーズ A ラウンドでニマキャピタル、アラメダリサーチ、グリーンフィールドワン、IOSG、エンジェルダオ、トマホーク VC、1KX、レムニスキャップらのファンド、ボーシアン、メルテム・デミラーズ、デイビッド・ホフマン、ハルビン・リー、ジャージ・ランベスをはじめとするエンジェル投資家から約6億5000万円を調達したことが発表されております。
続いてのニュースいきます。アメリカ大手投資銀行ゴールドマンサックスの CEO であるデビッド・ソロモン氏がアメリカのビットコインデジタル通貨に関する規制について大きな進展を経験するだろうと CNBC の経済番組スクワックボックスのインタビューに対し発言をしました。規制に関する質問に対し、ここは凄まじい進展が起こっている業界だと私は思います。私たちが顧客に対応しようとしている分野でもあると思います。今後数年のうちにこの分野は大きな進展を迎えると私は思います。と回答しています。さらにソルモン氏は、今のルールで今後数年間活動していく中で規制されている金融機関のルールがどうなっていくのかを推測するつもりはありません。しかし私たちは今後も顧客にサービスを提供する方法を模索していきたいと思います。と答えています。
続いてのニュースいきます。株式会社クリプトラボと LINE の仮想通貨事業およびブロックチェーン関連事業を展開する LVC 株式会社の傘下である LINE Tech Plus PTE LTD が LINE ブロックチェーンの利用促進に向けて営業企画開発の分野での業務連携協力に関する覚書を締結したというニュースです。クリプトラボはブロックチェーンを活用したビジネスサポート開発サービスレーティングプラットフォームスコアベースコンサルティングを提供している企業です。一般社団法人日本仮想通貨ビジネス協会 JCBA の準会員で、一般社団法人ブロックチェーン推進協会 BCCC の会員となっております。業務連携協力に関する覚書を締結したことでクリプトラボは LINE ブロックチェーンを活用したビジネス支援が可能となりました。
続いてのニュースいきます。コインチェック株式会社が同社運営の暗号資産取引所コインチェックにて新たに暗号資産 OMG の取り扱いを4月7日より開始したことを発表しています。OMG の取り扱いは今回の暗号資産取引所として GMO コインに続き2例目となります。なおコインチェックの新規取扱い銘柄の発表は今年1月に上場したエンジンコイン以来となります。 今回コインチェックで OMG の取り扱いを開始するサービスは、コインチェックのウェブ版とアプリ版における送金、受け取り、購入、売却、ウェブ版のコインチェック可視仮想通貨、同じくウェブ版のコインチェック積み立てとなっています。今回の新規通貨取扱いでコインチェックの取扱い銘柄は、ビットコイン、ビットコインキャッシュ、イーサリアム、イーサリアムクラシック、リスク、ファクタム、リップル、ネム、ライトコイン、モナコイン、ステラルーメン、クワンタム、ベーシックアテンショントークン、IOST、エンジンコインに OMG が加わり、合計16銘柄となります。コインチェックの暗号資産取扱い銘柄数は、国内の暗号資産交換業者として引き続き最多となっています。なお同社では、取扱い暗号資産数の拡充を事業拡大における重要な戦略の一つに位置づけ、注力をしているということです。新しい経済は、今回の発表に合わせ、コインチェック株式会社の広報担当者に OMG の選定理由について以下のコメントをいただいています。コインチェック広報担当者は、以下の2点の理由により、当社が OMG を取り扱うことで、より多くの方にコインチェックをご利用いただけると考え選定いたしました。1、 OMG ネットワークは、モアバイアブルプラズマというイーサリアムのセカンドレイヤーを使用するブロックチェーンとして開発されており、このブロックチェーン上ではイーサリアムと比べて高速かつ安価で安全なトランザクションを実現することができます。その有用性を利用して、暗号資産の貸し付け、レンディングや分散型取引所 DEX といった DeFi 分野での利用へと広げていくことが予定されており、その結果 OMG の需要も高まると考えています。2つ目、 OMG は国内外の多くの取引所で取り扱われており、時価総額も比較的高い通貨であるためです、とコメントをいただいております。続いてのニュースいきます。コインチェック株式会社の代表取締役である蓮尾聡氏が、2021年4月6日付で、一般社団法人日本暗号資産取引業協会 JVCEA の代表理事会長に選任されました。 JVCEA は金融庁により認定金融商品取引業協会として、昨年認定された暗号資産交換業及び暗号資産関連デリバティブ取引業の自主規制団体となります。暗号資産交換業を行う事業者及びこれから行う予定の事業者が参加している団体となっています。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな、経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では、公式ツイッターの運営も行っております。公式ツイッターでは、ニュースなど取材によって追記などがあった場合に更新通知としてツイートをさせていただいております。ぜひ新しいひらがな、経済漢字でツイッター上で検索していただき、新しい経済公式ツイッターの方もフォローしていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。